ようこそシードルボイスへ。 MC のケンです。この番組は AI ディープラーニングの社会実装を目的とする参加者約4万人の日本最大の AI コミュニティシードルが運営しています。シードルの活動内容、ビジネスに役立つ AI 活用事例、 AI スタートアップや DX に関する情報を配信しています。またゲストとの対談から人生を豊かにするヒントを得られるかもしれません。それでは本編をお聞きください。
皆さんこんにちは、 MC まゆこです。今年も残すところあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。本日は日本ディープラーニング協会とシードルの2021年の総括と2022年の抱負というテーマで、年末恒例の日本ディープラーニング協会理事事務局長の岡田龍太郎さんにお越しいただいてます。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。お招きいただきまして本当ね、もう声だけですもんね。ボイスですもんね、これね。
そうですね、あの私たちはまあ、画面が見えてる状態でお話ししてますけれども
いやー、もう本当だって、これ38回目になるわけですよね。ボイスすごい続いてますよね、ちゃんと。
そうなります。もうみんな皆さんにもご協力いただいている結果かなというふうに思います。本当にありがとうございます。
いやー、本当素晴らしいです。お招きいただきまして、僕の方から今日お話しさせていただこうと思って用意してるのは、まあ、JDLA 今年1年どうだったかっていうこととですね、あとシドルどうだったかというところを、まあ、僕なりのこう視点からですね、お話をさせていただければなというふうに思うんですけども、まあ、まずですね、JDLA なんですけども、2021年、まあ、コロナがですね、進行している状況の中で、まあ、結果的には、まあ、オリンピックがあったり、いろんなことありましたけど、半分ぐらいはですね、家にいなきゃいけなかったというとこだったんじゃないかなっていう年でしたよね。で、まあ今年の感じは金なんてね、なってましたけども、まあ僕ら自体の感覚としては、金だったのか、それともなんかね、耐えるみたいなね、気分で過ごした一年でだったんじゃないかな。で、まあもっと言ったらもうこれに慣れちゃったっていうこともあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、同時にやっぱりデジタルの進行っていうのはかなり進んできていて、まあデジタル庁がこの9月にできたというところをきっかけにして、まあ今度の岸田総理もですね、デジタル人材育成っていうところだったり、デジタル田園都市構想とかいう形のキーワードをどんどんとこう入れてこられている中で、まあまさにその DX ですね、これが加速した1年だったかなというふうに思っています。で、特に企業経営というところの視点で言うと、この経営ワードとしての DX、から、まあ、ここはもう本当避けることができないんだよということが完全に分かっちゃった1年でもあったかなというふうに思いますよね。で、そんな中、ディープラーニング協会はですね、春ぐらいからですね、DL4DX、つまりまあディープラーニングって道具ですから、この道具を DX でどう使えばいいんだというところに関して情報発信を始めさせていただいて、まあ、オリジナルのサイト作ったりですね、させていただきながら、ここに関してはいっぱいな情報を発信してまいりました。で、本当まあ、ディープラーニング、AI、技術でしょ、わかりません、ガラガラガシャンみたいな、そういう方たちに対してですね、いやいや、DX ってね、やんなきゃいけませんよね、ということの中から、この道具の使い方っていうのをですね、かなり、まあ、いろんな方向からですね、お話しすることができたんじゃないかな、というふうに思います。で、そんな中でやっぱり一番、大事といいますか、エポックメイキングだったのは、AI for Everyone ですね。これ無料で開始させていただいたのは今年の、ゴールデンウィーク明けの頃になります。で、世界で70万人が見ている AI for Everyone を、まあ、松尾健含めてですね、和訳しまして、で、日本語版になるように1章と6章にですね、オリジナルコンテンツを付け加えさせて公開させていただいてます。これ、まあ、今まででですね、1万5000人がもうすでに受講していただいているという状況まで広がってきてるんですけども、ご視聴の皆さんもぜひ、こちら見てみてください。で、皆さんがっていうかですね、このボイス聞いていただいている皆さんは多分もうそれは分かってるっていうことだと思うんですよね。むしろ逆に周りで分かってない人に見せてくださいというのが大事なコンテンツになってるかなと思います。で、どこまで見たか、アプリ見ると進捗チェックできますんで、ちゃんと見たかどうかですね、チェックしていただきながら、周りの方に見ていただけたらなというふうに思うんです。日本の DX でどう AI 使っていくのっていうところがしっかりと説明されて、もうその入り口のところの、まあ、6時間ぐらいのプログラムになっています。ぜひっていうところですね。まあ、これができたのが、まあ、すごく良かったかな。で、さらにですね、 その流れの中で、まあ、デジタルリテラシーって何なんだというところに取り組みました。で、それで協議会を作りました。で、これ、つまりですね、何を勉強したらどんなことができる人材になるだろうということが、もう企業も勉強する側も、まあ、もっと言えば学校もですね、ピントがちゃんとチューニングされてない状況になっているのかなというふうに思っていて、我々の G 検定、まあ、シドルの皆さん、G 合格者の皆さんが集まっているわけですけども、その皆さんが持っている、まあ、これを持ってたら何ができるんだというところを、しっかりですね、これ、IPA と、それから、データサイエンティスト協会と一緒にですね、まあ、そこのどこまで分かったら、これがリテラシーなんだというところを作ってですね、その路線図、何分かったら何分かるっていう、それを作っていこうと。いうところで始まった取り組みです。で、こんな動きもできるようになってきたのも、やっぱりですね、このデジタルっていうキーワードから、もう変なし、日本全体がですね、逃げられない状況になっている中で、しっかりそこの道筋立てることが大事だよねっていうことですよね。情報っていう強化も、この後始まってきますんでね。で、そうすると、まさにこのあたりが大事になってくるのかなと思うわけですね。で、こんな取り組みができたことですね。それからですね、あと、やっぱデジタル庁できるっていう中から、この影響はかなり大きくてですね、皆さんが多分お住まいの自治体でも、DX 推進課とかですね、まあ、名前はいろいろなんですけど、そこに向き合う部局ができ始めてると思うんですよね。で、そんなところに向けてですね、まあ、まさに自治体っていうのは、自治体自体の DX もしなきゃいけないんですけど、地域の産業のパートナーでありますし、それを推進していく立場にありますから、一緒にその産業促進していこうと、産業活用促進していこうということで、行政会員っていうのをルールを始めました。で、今、ホームページ見ていただければわかるんですけど、15団体がですね、行政会員として JDLA に入会、お迎えしたという形になるんですけど、これいつでもですね、しかもこれも無料なんですよ。で、今まで JDL が作ってきたネットワークを共有させていただいて、日本の DX どんどん進めていこうというところでの、まあ、知見の共有とですね、ネットワークの共有させていただいてますんで、お住まいのところが入ってないようでしたらね、ぜひ進めてください、これ。もう本当に日本全体一丸となってこれ進めていこうという動きにしていきたいなというふうに思っているわけです。まあ、こんな感じでですね、JDLA かなり、まあ、今まで GE、人材育成ってとこかなり中心的にやってきました。で、産業活用ってところでアワードやったりですね、そういう活動してきました。そこに加えてですね、今こういった、まあ、行政も巻き込む動き、それから DX に対して巻き込んでいく動きをさせていただけるようになってきた今年だったかなというところが、今年の、まとめというかですね、振り返りになります。小林さんどうですか？なんか僕話したのって全部分かってました？
知らないこともあってびっくりしてました。私はシードル側からJDLA の活動を拝見させていただいている立場だったので、もちろん知っていて、岡田さんにも共有いただいたお話もたくさんあって、実際にこう AI for Everyone とか、私の周りにもちょっと見てみてとかっていうような話をした記憶もあるんですけれども、他にもたくさんの活動をされていらっしゃるというところで、本当に日本で 4D プランニング AI を社会実装していくっていうところに向かって進まれていらっしゃるなっていうふうに感じました。
いやいや、もう本当に何が大事って、やっぱりその GE 取られた皆さんの活躍こそがっていうのはもう本当言ってる通りなので、その環境をやっぱりこうやって作ってってるっていうふうに思っていただけたらいいかなっていうふうに思うんですよね。みんなが言葉が通じるようにならないと、せっかくね、知見高めても一人じゃやっぱできないですからね。そんな感じで活動してるんだということが分かっていただけたらいいなというふうに思うんですけど、その肝心なシードルの皆さんもですね、やっぱ今年1年すごい活動が活発だったなというふうに思います。というのもやっぱりオンラインがこう定着してきたからだと思うんですけど、オンライン上でコンパスって、まあ、JDLAとかありますけど、あそこで58回ですね、数えてみたらイベントやってました。で、まあ、それ以外もそれこそシードルの中でやってるミートアップ的なことがあったりっていうのは伺ったりしてますけども、特にまあ盛り上がったのはやっぱりあれですよね、 AI クエストはやっぱりすごく大きい動きになったんじゃないかなと思います。経産省がまあこれ取り組んでやってて作ったプログラム、それこそですね、ボストンコンサルティングが作ったもうピカピカのプログラムをですね、しっかりと活用してアイディア出していくっていう形で、まあ、これシードルならではの立場をまた作ったっていうのもこれすごくいい実験だったかなというふうに思うんですけれども、だこんなの取り組めていけたらいいなっていうところは本当に僕らとしても応援していきたいなと思いましたし、あとこれ去年はねできなかったんですけど、今年できたのはこうリアルでまたハッカソンイベントができました。これも非常に良かったなと思ってます。 G のホルダーの方と E のホルダーの方がチームを作って、 JDLA の正会員者がメンターについてで、 もらった生のデータを活用したいですね、ハッカソンをやるということで、これも、丸の内っていう都市がテーマだったんですけど、非常に面白い結果が出て、まだちょっとレポート発表できてないんですけど、これ、年明けには発表できると思いますので、ぜひこちらもご覧いただけたら。やっぱりね、本当僕ずっと見てて思ったんですけど、データがあるとね、新しいこと生まれますね。うん、やっぱりなんか一人の視点というか、その持ってる人だけの視点、会社の視点だけだとやっぱりどうしても一元的になっちゃうんですけども、今回は 2社からですね、三菱地所さんと、それから電装さんからデータ預かれたので、そういう意味ではかなりですね、広い、太い、枠の中から、まずはこれくっつかないよねみたいなデータでもあったんですけど、でもだからこそ発想できたことは面白かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。であとは、やっぱり本当業界ごとのチャンネルが盛り上がってるなっていうふうに思って、拝見してました。メディカルとかオートモービルとかですね。だからすごくこの業界カット、それぞれの業界でどう使うのかっていうのがやっぱすごく大事なところになってきてると思いますんで、なんか皆さんもご所属のですね、業界でチャンネルがないようでしたら、いやいや、やるやるって言っていただければですね、もう、喜んでチャンネルを開いていただいてだと思いますので、それで仲間を集めて議論を深めてですね、より良い活動ができるように、でそして産業実装になるようにですね、活動していただけたらなと思います。であと年末になってお城ですよね、有料のコミュニティが始まったって、これもまたニュースだなと思っていて、これ手を挙げられた方も聞かれている方いらっしゃると思いますし、人数制限がありましたんでね、入れなかった方もいらっしゃると思うんですけども、来年の3月までちょっと実験をしてみて、でその中での盛り上がりをですね、4月以降に爆発できればなという熱量を高めるコミュニティになってくればいいなと思うんですけど、やっぱり今活動してる、活動してるというか、コミュニケーションを取るのスラックだけだったんですけども、そこに加えてかなりリッチなコミュニケーションが取れるようになりますし、スラックって中に閉じちゃうんですけども、このお城は外にも発信ができるので、やってることのアピールもですね、そこでシドルっていう活動自体の存在感をアピールしていくことにもこれつながっていく活動かなと思って注目して見ておりました。やっぱりそうですね、オンラインで非常に活動がこの方向に慣れてきたっていう時点ではあったのかなというふうには思うんですけどね。小林さんどうでした？
そうですね、ありがとうございます。盛りだくさんのお話だったんですけれども、私個人としてもやっぱり来年には先ほどお話があったような新しいコミュニティサイトお城の、トライアルが春には終わって本格始動を始めるということが予定されているというのと、あと合格者の方々は、GE どんどん増えてますよね。なので、シードルのメンバーも今後どんどん増えて、新しい仲間がどんどん入ってくるっていうふうに考えると、ますます JDLA、シードルの発展から目が離せないなっていうふうに感じております。
いやー、なんかいい感じで勢いあるコメントいただいたんで、本当。ほんで、もうね、これ年末なんで来年の話をしないとっていうところだと思うんですけども、もうね、皆さんも多分お気づきというか、そうだよねっていうことだと思うんですけど、来年シードル5万人突破ですよ。絶対突破しますよ、
これ。すごいですね。
2月の E でどうかなって感じですけど、その後の G、3月の G ではですね、間違いなく5万人突破すると思いますんで、そしたらもうお祭りですよね、これ。5万人突破なんで、もう、そこに向けた準備をしていきたいと思いますし、来年はね、そんな中でリアルもできたらいいですよね。2年前にやらさせていただいたのが、一箇所に集まって、700人ぐらいですね、あの時集まってやりましたけども、そんな会が、当然マスクなしじゃできないでしょうけども、できたら盛り上がるなと。盛り上がりはやっぱり体感もできますしね、そこで一気に、分かる方も増えると思いますんで、そんな企画もできたらいいなって思いながら、オミクロンの情勢を見守るという感じなのかなっていうところですね。で、あとですね、最後に、これ、スラック入ってらっしゃる皆さん、ご覧になってるかあれですけども、スラックはですね、いよいよお待たせしましたということで、限界突破いたしましてですね、制限解除になりました。限定解除ってやつですね。はい。本当に、もう本当すいません。お待たせして、今までは、書くと誰かのコメントが消えるっていうですね、非常に辛い哲学的な状況があったわけなんですけれども、それが、今回、この制限解除になりましたんで、しかもですね、前に書いて消えちゃったと思ったものも全部読めます。 これ本当すごいですよね。だちょっとぜひ覗いてみてください。で、スラックがやっぱりあの5万人っていうですね、規模に耐えられるものにしなきゃっていうところで、今回まあこういうアクションさせていただきましたんで、スラックはもう出会いの場、いわゆるコミュニケーションの場、日常的なですね、コミュニケーションの場として活用いただいて、で、お城っていうですね、活動していく場というところでの、インフラも整ってきたということで言うと、ますますですね、シードル5万人時代に備えることが今できてるんじゃないかなというふうに思いますんで、あれもやろう、これもやろう含めてですね、ぜひお話どんどんいただけたら、JDLA は皆さんのですね、シードルの皆さんの活躍を、もう本当に、エコひいきしてまいりたいと思ってますんで、活躍を記念させていただいております。本当にリアルでお会いできればと思うんですけれども、来年はこのハイブリッドより加速すると思いますんで、そんな中での活動、どっちもですね、ご一緒できたらなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。こんな感じの抱負でいいですか、小林さん。
はい、本当に盛りだくさんのお話、ありがとうございます。それではリスナーの皆様、来年も日本ディープラーニング協会シードルボイスをよろしくお願いします。最近寒いので体には気をつけて、良いお年をお過ごしください。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご意見感想はコメント欄へ、もしくはツイッターでハッシュタグシードルボイスを添えてツイートしてください。次回のエピソードもお楽しみに。 MC ケンでした。